どういうふうに私たちと異なって超越しているのか、それをイエス様が一つの例え話で話されたことがあります。ルカによる福音書に記されている夫と息子の例え話を覚えておられるでしょうか。二人の息子のうち弟息子が父親に財産を分けてください、もうつまりお父さんあなたいらない、私は一人で生きていく、それだけではなくて、だから生前分与してください、つまりお父さんあなたはもう死んだものと思って私は生きていきます、とんでもない息子の申し出です。しかもその息子は放蕩三昧で一文なしになって路頭に迷う、どうすることもできなくなる、その無力になった時に初めて、いやこれはもう父のもとに帰るしかない、ただ息子と呼ばれる資格はもうない、雇い人の一人として受け入れてもらおう、自分自身ですらもう息子の資格はなくなったと思うそのものを、しかし父親は息子として受け入れ、息子の身分を犠牲を払って取り戻す、それも父親の一方的な行為によって、それが超越した天の父なる神様だとイエス様は言われます。息子がお父さんあなたはもう死んだ者として生きると言っても、しかもその財産を使い果たして一文無しになって資格を失ったとなっても、そんな地上のことは私には何の影響も及ばさないんだよ、超越してるんだから、あなたがどうあっても私はあなたの神であり、あなたの父であり続けるんだ、だからあなたがどんな状態であっても私はその祈りを聞く、これが天にいます父だ、聖なるものとなっておられるお方だ、それを私たちは地上に、まあ、引きずり下ろすような形で、まあ、地上の人間というものこういうものだという同列にして神様のことを考えて、だからこう祈らないと聞かれないんじゃないか、こういうものの祈りは聞かれないんじゃないか、全然超越していない、聖ではない、地上の存在として神様を見てしまいがち、だからこそまず父は天におられ永遠に変わらず父であるお方だ、あなた方はその皆を聖別しなさい、特別な全く私たちとは異なって何があろうとも神であり続けるお方だ、信じて祈るのだ、それにどんなにあなた方がそれにふさわしくない資格がないともしあなたが思っていても、そして帰れない、もう神の前に出られないと思っても、違う、それは地上のことだと、天の父はあなた方に住まいを用意している、あなたは何があっても帰ることができるし、いやむしろ帰らなければならない、あなたが帰る場所がいつもあるんだ、それも聖別されている、あなたはだからその祈りの場を聖別しなさい、誰も犯すことができない、あなたの祈りの家があるのだ、私はそれをいつも用意して待っている、ね、なんか裏話を話すのはあまり良くないのかもしれませんが、まあ、そういうふうなメッセージを導かれて、まあ、昨日のうちまで用意していましたが、本当に今日お帰りなさいって、まあ、実際言っている人が一人いるんですが、言うべき人が今日何人か本当に帰ってきてこの家にいることができている、まあ、まだ今日来ていない方、今日は休んでいる方もあるんですが、本当にここはただいまと言って、まあ、ここは靴脱いで入るようになっていますけど、本当ただいまって言って靴脱いで、ただまあさすがにくつろいでは礼拝に出席はできないんでしょうけども、一番もう落ち着いていて そういう場所と、本当に皆さんそのように神様の前に出られているか、そこまで神様を、私を愛してくださる、その愛は何があっても誰も変えることができないものなんだ。どれだけ私たちが熱心に祈ってもそれで神様の愛が増えるかっていうと、いや今でもイエス様を十字架にかけるほど愛してくださってて、それ以上また何があるんだっていうと、もちろん求めれば、いやそれ以上と言われるならそれ以上しよう、きっと神様はそう言ってください。何も心配しないでいい。本当に私たちは変わりやすいです。自分の子供のためだと言っても、それもいろんな制限をつけたり、いろんなことで変わっていったり、だからこそ私たちは本当にこの方が天の父なる神だ、神だ、私たちは違うんだ、その違う方が私たちを愛してくださるんだ、特別に愛してくださり、喜んで迎えてくださる、そのことを願って、続いて御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように祈るべきなのです。御国が来ますようにというのは、神様のご支配がなされるようにという祈りです。まあ私たちは自分の思い通りになりたい、それが祈りのスタートかもしれません。そうやって自分の思い通り、つまり自分が支配者になることを願ってしまいます。神様を神様とできるようにと皆が崇められますようにと祈りながらも、自分の思いが優先する。そうしてまた、あなたこそ全てご存知で、私が思っているよりもはるかに良いものを与えてくださると神様の方に意識を向いていながらも、でも自分はこういう思いを持っていますと、また祈りの方向が反対になることがある。そうならないように、御国が来ますように、私が支配者ではない、そのことを示してください。人間が支配する世界は滅びるしかありませんと認めて、あなたの御国が来ますように、私の心ではなく、あなたの心が、それも天で完全に行われているように、この地上にも起こります、はっきり信じる。そして神様が何よりも日々それを願い、実現しようと働いてくださるお方だ。あなたは天で自由に御心を行われるように、この地上でも完全にご支配をなさる、そのことを願っておられる。神様のこの統治というもの、支配というのは愛によるご支配です。それを天でなるごとく地にもなさせたも実現してくださったのが十字架です。御子を犠牲にされる、それほどの強い思いを持って御心を実現しよう、私たちに働きかけてくださいます。そしてその全く愛によって、この地を、私たちの心を満たそうと今もこの方は働いておられます。今日の主の祈りを含めた、まあ、イエス様のこの5章から始まる長いメッセージは、三条の水訓と呼ばれています。その三条の水訓は、まあ、7章まで続くわけなんですが、このメッセージを語り終わってすぐ、まあ、 8章に入るんですけども、イエスが山を降りられるお降りになると、おびただしい群衆がついてきた。するとその時、一人の重い皮膚病を患った者がイエスのところに来てひれ伏していったと、まあ、すぐに一つの出来事が起こります。重い皮膚病、立法では、この人は隔離されなければならない。なぜかそういう人が、まあ、来ているわけです。そして主の前に願うわけです。主よ、御心でしたら清めていただけるのですが、